ミキテクテクマップ。
サルトルのミキテクテクマップ。この番組は三木市観光協会の提供でお送りします。三木市大好きサルトルこと森田勝とアシスタントのまーちゃんが三木のいいとこ再発見、旬のものから定番のもの、思い出の場所をテクテク訪ねて、ぐるっと丸ごと三木の魅力をお届け。さあ今回はテクテクどこへ行ってきたのでしょうか。
お元気ですか。サルトルです。
まーちゃんです。
結構今ええ声で響いてますね。
あ、そうですね、今日反響してますね。
そうですね、はい、僕ら今日は三木市にあります世界規模の実験施設e ディフェンス。
おー、 e ディフェンス、はい、広報ミキ1月号でしたっけ。
そうです、ね、
あの裏表紙に見ましたよ。
そうそう、ギネス世界記録に登録された。
そう、はい、見ました見ました。
でもあれだいぶ前やったらしいけど、
あ、
でももう文字通り世界規模やねんでという。でその世界規模のその施設、いろいろとお話を伺えたらなというふうに思います。今日お相手をくださるのは防災科学技術研究所研究統括の梶原浩一さんにお話を伺いたいと思います。はい、梶原さん、どうぞよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
梶原さん、この e ディフェンスですけれども、僕ら今おりますところ実験施設の、ところに来させていただいてるんですが、
はい、
これ大きさをちょっと尋ねたいんですが、この実験施設自体何メートルかける何メートルなんですか。はい、
長辺方向がですね、はい、あの90メートル、
はい、
幅がですね、はい、60メートルで、はい、高さが45メートルあります。
45メートル、
はい、非常に大きなあの巨大な体育館のような、はい、あの構造になってます、
はいはいはい、
確かに、
はい、そして僕たちあの階段をねずっとこう登ってまいりましたけれども、そこからこの今実験体が見えるわけなんですけど、ここも結構高いよ。ここで大体何メートルぐらいですか。
ここ4階くらいの高さになってまして、うん、このフォローですね、
はい、
だいたい12メートルか13メートルぐらいの高さになっていると思います。
は
い
は
い
はい、4階言うたら皆さんだいたい学校とかね。
あ、そうですね、
はい、それをこう想像していただいたらいいかなと思うんですけども、この実験体なんですけども、実験体が乗ってるあれが今回このギネスで登録されたものっていうことになるんですか。
はい、あの今下をですね、あの試験体の下を支えているのがあの振動台と呼ばれるものです。はい、こちらですね、大きさがですね、はい、長辺方向で20メートル、はい、短辺方向で15メートルの大きさがございまして、はいはい、阪神淡路で観測された地震動ほか、日本国内、海外の地震動も含めてですけれども、立体的な動きをですね、上下方向も含めて再現できる世界最大規模の、あの振動台になってます。
今回そのギネスに登録されたものっていうのはあの振動台なんですかね。
そうです、この振動台がですね、はい、あの登録されております。はい、実際の地震動をですね、3方向水平2方向と縦方向でこれだけの大きさのですね、あので実験ができる施設、あの振動台としてはですね、あの世界最大になってます。
この振動台自体は、三木市に限らず他のところでもあるんですか。
はい、あの国内にはですね、あの建設会社さんやの大学などでですね、所有しているとかの多数ございます。ただしこれだけの規模を持ったあのところはですね、あの東方になっております。
なるほどなるほど。さて振り返ってというかね、この建設をするにあたっての起こりからあの教えていただきたいなというふうに思うんですけれども、この e ディフェンスができる経緯から、はい、あのお聞かせいただけたらなと思うんですけれども、
はいはい、阪神淡路大震災がございまして、はい、当時はあの日本の構造物は壊れないとあの言われておりました。はい、前年にはですね、アメリカでノースリッジ地震というのがありまして、はい、あのそこではあの多数の構造物があの壊れております。はい、そういうところでその次の年に阪神淡路大震災で、はい、あの住宅、道路橋脚、はい、の一般のビルもですね、大きな被害や倒壊をするということが起きまして、はい、その原因をですね、はい、破壊過程についてどのようなメカニズムで発生したかをですね、調べるために当時の科学技術庁と研究開発法人である 防災科学技術研究所がですね、建設を進めた経緯です、
はい、さあ1995年に阪神・淡路大震災が起こりました。でそこから、まあ破壊過程というのを、うん、見ていかなければならないだろう、研究していかなければならないだろういうということで、はい、この施設を建てよういうということになるんですけども、大体そこから何年ぐらいかけて、
計画に5年、はい、建設に5年、トータルで10年をかけてこの施設が出来上がってます、
はい、今あるこの実験体は、どういうものなんでしょうか、
はい、こちらはですね、2月に行う予定の、うん、10階建ての鉄骨構造によるオフィスビルになります、はい、日本の経済活動はですね、こういうオフィスビルの生産活動で支えられておりますけれども、はい、このような建物がですね、地震の際にですね、継続して使用できるか使用できないか、またいろいろな地震動でどのような状況になるかというのをですね、速やかに知るための技術が必要ではないかということで、今回は現行基準の設計によるこちらの10層のオフィスビルに対して、さまざまなセンサー等ですね、計測システムをですね、この中に具備させてですね、実験を行って、そのデータを解析する技術の開発工場と、このようなビルを評価するためのシステムのですね、研究開発にですね、使うデータを使う予定にしております。
この実験自体は防災科学技術研究所主体でやられる実験なんですか？
はい、そうです。こちらについては国から予算をいただきまして、私どもの防災科研がですね、主体で実験を行うものです、はい、ただこちらには民間企業や大学の方々も参画していただいておりまして、はい、システム開発等では競争的、つまり共にですね、創造する活動もですね、行っているところです、はい、
今防災科学技術研究所の方が主体となってというふうにお聞きしたんですけれども、それ以外でも、この実験施設というのはご利用になられることっていうのはあるんですか？
はい、こちら の実験施設についてはですね、今申し上げました通り、私どもが主体となる実験研究と、外部機関様、大学等と の共同実験の形、もう一つは施設そのものをですね、お貸ししてですね、外部機関様が主導で行う、3つの形態がございまして、はい、あと国際的にもですね、開かれた施設でございまして、これまで米国やイタリアともですね、共同ですね、この施設を使った実験を行ってきております、はい、
アメリカの実験が、イタリアの実験がここで行われたということなんですか？
はい、あちらのですね、技術をベースにした研究を行ってこともございます、はい、
そっか、建築様式も異なります
もんね、はい、おっしゃる通りです、はい、
この実験というのは、今建物が建ってますけども、はい、建物 の、その破壊過程を見るものなんですか？
はい、当初ですね、建物の破壊過程を、はい、調べる研究を行ってまいりまして、はい、やはり将来の南海トラフ地震や首都直下地震に向けてはですね、はい、新しい視点を持って研究しなくてはいけないということで、もう建物の耐震性能だけではなくて、内部の家具重機の耐震性やですね、設備機器のですね、機能維持などについても研究を行っております。
阪神淡路大震災でもう何がびっくりしたか言うて言ったら、橋脚が倒れたことですよね。高速道路の橋脚が倒れたじゃないですか。ああいった橋脚なんていう構造物についてもこちらで実験はこれまでされたんでしょうか？
はい、道路橋脚についてはすでに実験を行っております。当時はですね、1970年代のですね、設計でですね、作られた道路橋脚がですね、倒壊しておりまして、手抜き工事だったんじゃないかというようなお話もたくさん上がっておりました。当方ではその一部を切り出した形でですね、この 振動台の上に実物の道路橋脚をですねセットしまして実験を行っております。設計としては1970年代のものに最初したんですが、やはりあの阪神淡路大震災の地震動では耐えられなくてですね、東方で行った実験では中間部分が先端破壊する破壊過程の様子を示しました。はい。でその後に1970年以降の現行基準のですね道路橋脚を行っております。そちらについては阪神淡路大震災の地震動ではですね暗くひび割れは入りましたけれども倒壊するようなことはなかったです。でさらに新しい展開としてコンクリートの中にポリプロピレンと呼ばれるの繊維補強剤を入れまして作った道路橋脚について地震入力による実験を行ったところ、3回の 100% のですね阪神淡路大震災で観測した地震動を入れたところ、3回の地震動にも耐えるという非常に高い性能を示しております。はい。やはり新しい展開をですね見据えた研究もこの中で行ってきた次第です。
これね、僕たちは今日は取材で来させていただいたじゃないですか、はい、だからこう見れたのかなというふうに思ったりするんですけども、はい、ここは、一般にこう公開をされたりとかいうということはあるんでしょうか。
はい、こちらについてはコロナ禍でしばらくですねご見学の宣言等をさせていただいておりましたが、公開されております施設ですので、当方のホームページをにアクセスしていただいてですねお申し込みいただければご見学いただけますので、ぜひお越しいただければと思います。
実験も見れるんですか。
はい、一般公開実験の時には皆様にですね公開できるようにご案内もしておりますので、はい、ご見学いただくこと可能ですし、公開実験がない普段でもですね、はい、ご見学を受けたまっておりますので、ぜひ、お越しいただければと思います。はい、
普段のその実験のない見学と実験がある時の見学と少しなんか違いがあるようにお聞きしたんですけども、
はい、はい、実験があるときはですね実験そのもののですね様子をご覧いただけるんですが、受付で受付いただいてから試験を行う建物の中にお入りいただいてしばらくお待ちいただいて、ほとんどの場合は1回の過信実験をご覧いただいてその後ご退場いただく形になりますので、実験そのものはリアルにご見学いただいていろいろ様相をですね見ていただくことできるんですけれども、施設そのもののですね全体の概要とか、あとはこれまでの実験の状況等についてはですね ご見学いただけないようになっています。また一方実験がないときはですねエントランスのところでですね当方の担当が施設のこれまでの実験のご説明や施設全体についてのご案内もさせていただけますので、はい、2つのご見学形態があると考えております。
その実験がないときでしたら、例えばその過去の実験例とかいうというのをビデオで見たりとかいうということも可能ですか。
はい、可能です。はい、ご要望があった場合については当方で対応させていただける場合もございますので、はい、
見学は何名以上とかありますか。
お一人様からお受け付けいたしております。はい、はい、
なるほどなるほど、すごいですね。
ね、いやでもせっかくですからね、
本当本当いいディフェンス、はい、こちらが、世界ギネスに登録をされたということでお話を伺いました。皆さんも一度こちらにお越しになられてご覧になってみてはいかがでしょうか。今日お話お相手をいただきましたのは防災科学技術研究所研究統括の梶原浩一さんにお話を伺いました。梶原さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
サルトルのミキテクテクマップ、今回はしじみ町三坂にあります兵庫県広域防災センターを訪ねました。このほか見学について詳しいことは防災センターのホームページをご覧ください。サルトルのミキテクテクマップ、この番組は三木市観光協会の提供でお送りしました。次回もお楽しみに。